こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はジャーナリストの同期健一による皇室ノンフィクションで、平成の天皇家と令和の天皇家という2つの家族の関係を軸に、平成初期から現在までの皇室を読み解く一冊である。中心にあるのは阿仁上皇、美智子上皇后ご夫妻と、特に天皇、雅子皇后ご夫妻の間に生じた価値観の違い、役割認識のずれ、そして公務をめぐる摩擦である。本書は単なる人物評やゴシップではなく、皇室という制度の中で家族関係がどのように個々的な意味を帯びるのかを描き出す。宮内庁担当記者としての取材経験を土台に、報道では断片的に語られがちな出来事を、長期的な流れの中で結び直している点に特徴がある皇室報道を現代史、家族と公の関係に関心を持つ読者に向けて、平成から令和への変化を考えるための視点を提示する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、平成と令和の天皇家を2つの家族として捉える視点。本書の出発点は、皇室を制度としてだけでなく、実際に意思や感情を持つ2つの家族として見るところにある。舞に上皇、美智子上皇后ご夫妻と、特に天皇、雅子皇后ご夫妻は同じ皇室に属しながら、皇室観や公務への向き合い方に違いを持っていた。著者は、その差を個人の相性の問題に相性化せず、平成という長い時代の中で積み重なった関係の変化として描く。ここで重要なのは、皇室内部の出来事が単なる私的な不和では終わらず、国民の視線やメディア報道を通じて公的な論点に変わっていく点である。二つの家族という見立ては、皇室を神秘化しすぎず、同時に一般家庭とも異なる特殊な構造を理解するための枠組みになっている。制度論だけでは見えにくい感情の法令を捉えることで、皇室の変化を立体的に把握できる。次に、公務をめぐる期待のずれと時代に即した新しい皇室像。本書では皇室の公務が固定された役割ではなく、時代ごとに再解釈されるべきものとして扱われる。特に天皇が重視してきた時代に即した新しい公務という発想は、従来の前例に沿うだけでは皇族個人の力を十分に活かせないという問題意識と結びついている。一方で伝統的な皇室運営は慎重さや均衡を重んじるため、新しい役割の創出に消極的になりやすい。本書はこの緊張が雅子皇后の活動の幅にも影響したと見る。すでにある公務の中でやりがいを感じられる仕事が回ってこない状況は、本人の適性や希望だけでなく、皇室全体の役割分担の在り方を示す問題でもある。著者はこうした状況を単なる不遇として扱わず、皇室が現代社会に適応するために何を変えるべきかという構造的な論点として提示している。公務は儀礼ではあるが、その背後には個人の尊厳と自己実現の問題がある。さらに、雅子皇后の適応障害をめぐる報道と組織の浮き、本書の大きな論点の一つは、雅子皇后の適応障害をめぐる平成期の空気である。著者は病気そのものを単純化せず、療養中の皇太子妃に対して公然と批判が向けられた背景を、宮内庁やメディア、世論が作り出した特殊な環境として分析する。ここで問題になるのは、病気と公務能力が結びつけて語られやすかったこと、そして本人の回復や事情よりも、制度側が期待する振る舞いが優先されたことだ。本書は批判が日常化した状況を、個々の善意や悪意だけでは説明せず、皇室報道の慣行や組織文化の問題として位置づける。こうした視点により、皇族を取り巻くストレスがいかに構造的に生じるかが見えてくる。単なる後追い報道ではなく、なぜそのような空気が形成されたのかを問う点に本書の批評性がある。皇室をめぐる健康問題を考える際、人格評価と医療で事情を分けて捉える必要性も浮かび上がる。そして、牧野上皇、美智子上皇后と特に天皇夫妻の関係にある価値観の差。本書は、平成の天皇家と令和の天皇家の衝突を価値観の差としても書いている。駅員上皇、美智子上皇后ご夫妻は、戦後皇室の象徴として、慈しみや均衡、慣例への配慮を重んじる姿勢で知られてきた。特に天皇、雅子皇后ご夫妻は個人の経験や専門性を生かしながら、より開かれた皇室像を模索してきた。本書の関心は、どちらが正しいかではなく、異なる皇室観がぶつかった時に何が起こるかにある。皇族であっても世代ごとに社会経験が異なれば、理想とする役割は変わる。その差が公務の内容、言葉の選び方、対外的な姿勢に現れる。著者はこうした違いを対立の感情だけで片付けず、平成から令和への価値転換の一段面として扱っている。皇室は連続して見えても、内部では世代交代に伴う再編が起きる。その事実を具体的な関係性の中で理解できるのが本書の強みである。最後に、愛子内親王や雅子皇后の人間的な側面から見える皇室の変化、本書は制度や対立だけでなく、個々の皇族の人間的な側面にも目を向ける。特に愛子内親王については、 地方公務で見せた共感力が取り上げられ、相手の事情を上からではなく同じ目線で受け止める姿勢が強調される。これは従来の皇室像にありがちな距離感のある振る舞いとは異なる。雅子皇后についても、外務省で培ったキャリア意識や結婚後に仕事と役割の両立を考えた経緯が紹介され、単なる適用の対象ではなく自分の能力をどう生かすかを考える主体として描かれる。こうした描写は、皇室を理想化するのでも批判一辺倒にするのでもなく、近代的な職業観や自己実現の感覚が皇室に入った時に何が起きるかを示している。読者はここから皇族もまた時代の価値観の変化を引き受ける存在であることを理解できる。人間性を通して皇室を捉え直す点が本書の読みどころの一つである。結論として、本書は皇室報道に関心のある一般読者はもちろん、現代日本の制度と家族関係の接点を考えたい人に向いている。特に平成から令和への代替割を儀礼や制度変更だけでなく、当事者同士の価値観の衝突として読みたい読者には有益である。皇室をめぐる本や記事は多いが、本書の特徴は阿仁上皇夫妻と徳仁天皇夫妻の関係を軸に、長期の時間軸で一連の出来事をつなぎ直している点にある。断片的な逸話を追うだけでは見えにくい公務世論報道家族感情の結びつきが立体的に理解できる。さらに雅子皇后の適応障害や愛子内親王の公務など個人の経験を通して皇室の制度的課題を考えさせる構成も特徴的である。同種の皇室ノンフィクションの中でも単なる暴露や人物評によらず、平成という時代の空気そのものを検証している点で比較的分析的な位置づけにある。皇室を歴史と社会の両面から捉えたい読者にとって視野を広げる一冊といえる。ご支援いただける場合は大木健一ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。